それでは、早速ですけども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけども、旧約聖書出エジプト21章の18節から27節までを朗読させていただきます。人が争い、一人が石か拳で相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、もし彼が再び起き上がり杖によって外を歩けるようになれば、打った者は罰を免れる。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。自分の男奴隷あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その人は必ず復讐されなければならない。ただし、もしその奴隷が一日か数日生き延びたら、その人は復讐されてはならない。奴隷は彼の財産だからである。人が人と争っていて、身ごもった女に突き当たり、早産させた場合、重大な障害がなければ、彼はその女の夫が要求する通りの罰金を必ず課せられなければならない。彼は法廷が定めるところに基づいて支払う。しかし重大な障害があれば、命は命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけどを、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない。人が自分の男奴隷の片目、あるいは女奴隷の片目を打ち、目を潰した場合、その目の償いとして、その奴隷を自由の身にしなければならない。また、自分の男奴隷の歯一本、あるいは女奴隷の歯一本を打ち、折ったなら、その歯の償いとして、その奴隷を自由の身にしなければならない。以上です。このところから、右の方を打たれたら左もと題して、宇治山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。聖書の中にクリスチャンでなくてもよく知っている言葉の一つとして、右の方を打たれたら左の方もという言葉があるかと思います。あるいはもっと有名なのは、目には目、歯には歯、これをどう理解するかということは非常に難しい部分がありますけれども、同じ神様が目には目、歯には歯、一方では右の方を打たれたら左の方も、どっちが受け入れられる神様の教えなのかということを一緒に今日考えていきたいと思います。創世記4章に人類最初の殺人事件が起きました。それは兄弟同士の間に起きました。カインとアベルという2人の兄弟の間に起きたこの殺人事件、よくご存知かと思います。その時に神様が弟を殺したカインに向かって、あなたの弟はどこにいるのかと尋ねられた時に、カインは苦し紛れに、私は弟の番人ではありませんと答えました。そして神様はカインに対して、あなたの弟の血が叫んでいると言われました。弟の血が叫んでいる、つまり神様、こんなことをあなたが放っておいていいはずがありません、正しく解決してくださいという叫びなんですね。弱い者が強い者によって支配され、蹂躙され、時には殺害されてしまう。それは仕方のないこと、戦争で人が殺されるのも仕方のないことと片付けるわけにはいかない。流された血は神様に正しい裁きをしてくださいと 訴え叫んでいるのだと理解することができます。そして当然神様はその声を聞かれているわけですね。そして裁きをなさるはずですけれども、カインはですね、さすらいの旅に出ますが、もし人が私に会ったら私を殺すでしょう、あるいはアベルの他にもし親戚が兄弟がいたらですね、あのカインめと骨肉の争いっていうのはよくありますけれども、自分は復讐されるかもしれないと恐れて、まあ、そういうことを言ったんですね。そしたら神様はカインを殺す者には7倍の復讐ということを言われました。そしてカインの体のどこかに印をつけたと書いてあります。どんな印かは分かりません。しかし誰が見ても、あ、カインに触れてはいけない、カインを殺してはいけないというような、そういう印が神様によって与えられた。つまり神様は弟を殺した殺人者カインをも守ってくださるお方だ。そして人間が人間に復讐をすることのないように復讐を禁じている、それが7倍の復讐という言葉の意味であり目的ですね。神様は人間同士が争い合わないように、復讐の連鎖が生まれないように復讐してはならないと禁じているわけです。しかし現実はどうでしょうか。実はイスラエルと中東アラブの対立っていうのは、アブラハムの2人の子供であるイシュマエルとイサクの戦いであるわけです。兄弟の戦いなんです。あるいは今徴用工とか従軍ヤフの問題で、あるいはレーダーの照射問題で犬猿の仲になりつつある日本と韓国、それも実は兄弟同士の争いといってもいい側面があるわけですね。私たちがもしニュースやさまざまな報道で煽られて、それこそ煽り運転ではないけれども、否定的な、あっちが悪いこっちが正しいというような次元でもし物事を判断し結論を出そうとしたら、それはとんでもない方向に進んでしまうということです。せっかく築き上げられた関係が壊されてしまう方向に進まないように、私たちは聖書に聞かなければなりません。神様がどういうお方かということを聖書を学んで知っているクリスチャンになればこそできること、平和を作ること、その平和を作る秘訣は何かということを今日学んでいくわけですが、一つ御言葉を出していただきますと、ペテロがこういうふうに語っていますね。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深く得られるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。悪いことをして放っておく神ではありません。人を殺してそれが解決されないままで放っておく神ではありません。しかし神様の願いは一人でも滅びないこと、殺人者であっても滅びないこと、そしてどんな罪を犯したとしてもその人が悔い改めに進むことを望んでおられる、これを私たちはしっかりと覚えておく必要があります。感情にではなくて信仰にそのことをしっかりと御言葉を入力しインプットし刻んでおく必要があります。でないと私たちは感情で流されてしまうことが多くあるからですね。神様とはそのようなお方だということを知っておく必要があります。そしてそのような神様だからこそ私たちは滅びないで憐れみを受けて生かされているのだと感謝する必要があります。今読んでいただいたこの出エジプト記の御言葉っていうのは、まあ数週間前にずっと出エジプト記を学んでいますね。奴隷だった人たちが神様によってモーセをリーダーとして 救い出された。スナとシナイ山のふもとで、まあエジプトを出てから2ヶ月後にシナイ山のふもとで彼らは10戒を授かりました。有名なモーセの10戒を授かりました。そしてその後に細かい生活立法のような教えを受け取ったんですね。613というこの数字を覚えておくと、ユダヤ人を理解する助けになりますが、613の細かな規定、ルール、立法というものがモーセの十戒の後に語られていくわけですが、その中に人が争った場合どうしたらいいのかということが取り上げられているわけです。18節に人が争い、一人が石か拳で相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、争いがあれば必ずどちらかが被害を受ける、あるいは被害を与えた者が両親の咎めを持つ、それを解決しないままでは社会は安定しないわけですね。そして罪に陥った人間の性質は相手に対する処罰感情というものがエスカレートするということを、毎日私たちはテレビで事故や事件という形で知っているわけです。最近も2件の煽り運転のことが、裁判になって、判決が下りましたが、細かい話をする必要がないぐらい皆さんそのことをご存知だと思いますが、運転していると人格が変わるっていうことがよく言われます。ちょっとしたことで相手を追いかけてクラクションを鳴らしたり、そして猛スピードで相手に接近したり幅寄せしたりというようなことで仕返しをしようとするわけですね。その結果一つの家族のご両親が亡くなり、あるいは別のケースでは大学生がバイクに乗っていて煽られて追突されて亡くなった。人間の持つ処罰感情が増幅されていく姿です。そこで抑えられない、ちょっとしたことなのに、あるいはその人のその時のいろんな状況が、条件がですね、憎しみやこの野郎というような思いを増幅させて結果的に相手を殺してしまうということに発展してしまう姿を私たちは知っているわけです。どんなに忍耐深い人も3度までというのが相場だと言われますが、仏の顔も3度までというのはまではいらないそうです。仏の顔も3度という言葉が正確だそうです。仏さんのような優しい慈悲深い方でも、顔を一度撫でられ、二度撫でられ、それでも我慢するけども三度は許せないという人間の限界を表している言葉ですね。で、私たちはこの21章の聖書の御言葉は、神様がそういう処罰感情を一定の枠で収めて、それ以上争いが発展しないようにと一定の枠、7倍の復讐という言葉を先ほど出しましたが、7倍ではなくて1倍に抑えるように、これを専門用語かどうか分かりませんが、難しい言葉で同害刑法、同じ害に対して同じだけの害を罰を与えてそれで収めるという、一つの知恵だと思います。それは当時の世界でもよく知られていた刑罰だったんですね。与えた損害の償いを課すことで、それ以上の争いを抑止する、抑えるという目的で、このようなことが語られているのだと理解すれば、それで結構だということです。で、ここには、法廷という言葉も出てきますね。正しく裁くためには法廷が開かれる。そして証人が呼ばれる。いろんなことを通して私たちも少しこう裁判に詳しくなってきています。いつか誰かこの中から裁判員の方が選ばれる可能性もあるわけですね。 嫌だと言っても出なくちゃいけないという時代になってきました。ですからある程度の知識を持っておくことは備えておく必要があるという意味で必要だと思います。しかし裁判の中でも冤罪がよく発生します。最近読んだ記事ですが、痴漢被害を受けた女性が、警察に知らせて警察がやってきてその人を、取り調べた。でもその人は身に覚えがない。で彼はある程度の知識を持っていたんです。じゃあ鑑識を呼んでください、私の手にその女性の繊維の部分が、繊維にいろいろ綿みたいなのがついてますけどね、触ったらつくそうです。でそういったものがあるかどうか調べてください、私の油の手の油がついているかどうか調べてください。そしてもう一つ、その女性が今までにそういうことを警察に訴えたことがありますかと、単純にその取り調べをしようとしている警察官に彼は言ったそうです。そしたら女性の顔が青ざめて、いやもう結構です。しかし彼は、いや正しく調べてくださいと言って、鑑識が調べたら彼の手には何もついてなかった。そして彼女の履歴を調べたら今まで4回そういったことを起こしては示談金を得ていたということが分かったんですね。そして彼は警察官に対しても、このことを警察の監察に伝えておきますと言ったら、その警察官も青ざめてしまったという、そんな記事でした。冤罪に遭うような機会はないと思いますが、そういったことを正しく主張できる心構えというものを持っておく必要があります。一方的に言いくるめられる、あるいは一方的に犯人にされるということはあってはならないことですけれども、私たちもある程度備えておく必要があります。社会はそれほど今歪んできているということですね。そして人が人を正しく裁くことは優しいことではないということを知りつつ、そしてこの中に書いてある21節の24節の御言葉を正しく理解することが必要だ。目には目を、歯には歯をというのは復讐の教えだと理解している人が100人中何人かということは言えませんが、案外クリスチャンの中にもあんだけひどいことを言われたら言い返して当然だ、あんなにひどいことをされたら相手に危害を加えても仕方ない、正当防衛なんだという考え方を持つわけですが、気持ちはわかります。でも神様はそれを進めてはいないということ。じゃあどう考えたらいいのか。この24節を復讐の許可証と受け取ることもできるかもしれません。イスラムの世界では今も盗みを働いたら手を切り落とされます。あるいは自分の宗教以外の宗教の人と結婚したらその女性は同じ家族によって殺されます。あるいは自分の宗教の神様を冒涜したら殺されるという現実にそれが今起きているわけですね。一人のサウジアラビアの女性がそういう疑いをかけられて殺されそうになって外国の大使館に飛び込んでそこから脱出したということがありました。復讐の教えではないんです。これは抑止のために語られていることであり、そういうことをしたら同じ刑あるいは同じ害を受ける、あるいはだんだんそれがひどいと思われてそれがお金で賠償される、現代はそれですよね、賠償金を支払う、あるいは警察に何十日間とか拘置されて、そこに捕らえられて拘留されて過ごす、社会的な制裁も受けるということで、 殺人が殺人を生まないように、あるいはひどいことに連鎖が生まれないように、現代社会も、まあ、そういう意味ではある程度機能しているわけですが、ではこの24節をイエス・キリストはどう解釈されたのかということを見ていきたいと思いますが、次の御言葉をお願いいたします。マタイの5章出ていますか。はい、マタイ5章入ってないですね。はい、18章がいきなり出てきましたが、マタイ5章の38、39の御言葉をお読みしますのでお聞きください。イエス様が弟子たちに対してですね、あるいは民衆に対してこう語っておられます。この24節を引き合いに語っておられる箇所です。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。聞いた人驚いたでしょうね。そんなことできない、できるはずがない。まあ映画でそのシーンがあったんですけども右のローマの兵隊にですね、右の方、こっちですね、私撃たれたから引っ込んでいるわけではないんだけど、右の方を打つっていうのは相手がこう右の手で平手で打つっていうんではないです。平手で打ったら左ですよね。そうではなくて、この手の甲で相手の右の方を打つっていうことが当時の社会ではものすごい、これ侮辱ということなんです。まあ唾を吐きかけたらそれも侮辱することになるわけですが、右の甲で相手の右の方を打つっていうことが非常な侮辱行為とされていた時代の話です。でもイエス様は右の方を打たれたら左の方も出しなさい、つまりやり返さないで、むしろ相手に善になることを行いなさい、まああなたの目が罪を犯させるなら、右の目が罪を犯させるなら左の目もえぐり出してしまいなさいって強調法ですね。実際にそうできるできないということではなくて、復讐をやめなさい、そして相手に対して善を行いなさい、自分の当然の権利を要求しないで相手と平和を築けるように努力しなさい、これ人間には到底無理だと結論はもう見えているわけです。しかし私たちの周りにはそれを実行した人々が少なからずいるということですね。それを知る必要があります。ある時弟子たちがイエス様に、まあ、ペテロですね、主よ、人が私に罪を犯した場合に何度まで許すべきでしょうか、3度まででしょうか。やっぱりこれが世間の相場です。しかしイエス様は7を70倍するまで許しなさい、7を70倍、490、掛け算間違ってなければ490回という回数の問題でしょうか。無限に許しなさいということですね。神様がそのようなお方だから、神様は私たちをどこまでも許すお方だから、私たちも父が完全なように、父なる神が完全なように、あなた方も完全でありなさい、こんなの不可能ですと言いたいところです。でも一つだけイエス様は愛において完全でありなさいと教えてくださったんです。実行したら神様のようですけれども、そのような心を持ちなさい、そしてそのように実行しなさいという勧めですね。そしてイエス様はそれを実行されたわけです。右の方を打たれたら左の方も向ける、無抵抗の勧めでもあるかないか、受け身の無抵抗ではなくて復讐の連鎖を断ち切る強力な力を神様が与えるとおっしゃっているわけです。 愛に勝る力はないということは、まあ多くの人が知っていることですね。でもその愛は私たちにはない。愛は神から出ている、神は愛だということを私たちは知っているので、自分にそういう愛がなければ神様のもとに行くわけですよ。行かなかったら許したくないという感情がまだ、思いが眠って、あるいは目を覚ましていると言えます。神様、あの人を愛せません、助けてください、あなたが愛されたように私もあの人を愛せるように、あなたの愛を与えてくださいと祈るところに聖霊様が働いてくださる、それは確かな約束だということで、私たちは神様に近づくわけですね。話をまとめたいと思いますが、先ほど話したように人類最初の殺人事件は兄弟の間で発生しました。そしてイスラエルとアラブの戦いも兄弟喧嘩だとお話ししました。日本と韓国の争いも実は兄弟喧嘩のようなものです。まあ、歴史学者にはいろんな説を語る人がいますが、日本人の先祖の多くは朝鮮半島からやってきた人たちです。全部とはいないかもしれませんが、かなりの人たちが朝鮮半島からやってきた人たちを先祖に持っている。でもなかなか仲良くなれない。日本が何をしたかということは皆さんも知っていらっしゃるでしょう。でもほとんど教えられていないので、詳しく分からないので、なぜ韓国の人たちは、朝鮮の人たちはこれほどまでに日本を悪く言うのか分からないでしょう。歴史を知らなければ、知らないために感情が動いて、もう言い返さなければ気が済まないという人たちもクリスチャンの中にもたくさんいるわけです。で、最近そういうことで信仰を失った人を一人知っています。だから歴史を知るということ、自分の国の歴史を知るということは責任でもあるわけです。素晴らしい文化を持ち、ものづくり大国とか、いろいろテレビではいい部分をたくさん、語っていますけれども、それが全てではないということ。私たちの父親母親にあたる世代の人たちがその時代に何をしたかということをやはり記憶しておくということは大事です。イスラエルの人たち、ユダヤ人は記憶の民と言われるのは、まあ、先日家内から聞いた話ですけども、ボートがあって船を漕ぐ人を思い浮かべてください。ユダヤ人は、まあ、他の民族の人はどういう方向です、あの船を漕ぐか分かりませんが、前に進むんだったら前を見てこう貝を漕ぐかもしれませんが、ああそうですか、はい、あ、今日はあの間に暗い部分を入れなかったので、私のあのミスですね、ごめんなさい。どこまで来ましたかね。あ、船を漕ぐ話ですね、はい。まあ、前に進むために前を見て進みたい、あ、ごめんなさい、まあ、いずれにしても前に進むんですが、ユダヤ人は、背中を向けてその船を漕ぐという歴史観を持っているそうです。つまり後ろを見ながら前に進む、自分たちの民族がどのようにして歩んできたかということを見ながら前に進んでいくという性質を持っているそうです。でもどちらかというと私たちの民族は、後ろのものを忘れてね、前に向かっていこうとしています。歴史がほとんど見えていない、まあ、大河ドラマでいろいろ断片的には知っているかもしれませんが、最近の出来事、まだ75年しか経ってない、80年ぐらいしか経っていない、その最近の出来事を 学校で学んでいないということがとても残念なことだと言えます。そして日本人とはどういう性質を持っているのかということを狭いこの国土の中でいろいろと研究あるいは自分もいろんなことで知ってはいますけれども、世界は日本をどう見ているのか、世界の国は自分たちの国が過去に対して成したことに対してどのような考え評価を下しているのかということを学ぶ必要があります。それなくして真の国際交流とかは発展しないと思いますね。一時的には韓流文化で仲良くなりつつあったんですが、その歴史がまた出てきて、解決していない問題が出てきて、もう韓国嫌だとか嫌韓感情といいますね、あるいは反日感情が渦巻いてしまっている。これを修復するのはまあ簡単ではないと思いますが、しかし解決はあるんです。イエス様は、そのイザヤ書に予言されている姿ですが、私は逆らわず後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。イエス様が十字架にかけられる前、ユダヤ人の長老たちから大祭司パリサイ人たちから訴えられて、そのような侮辱を受けたんですが、一切逆らわなかった。そしてその顔を隠さなかった、その侮辱する人たちに対して背中を向けなかったということですね。逃げなかったということです。真正面から向き合ったわけです。そしてそのような中で十字架にかけられたわけですが、そのイエス様の姿に私たちは習うものとされているわけです。イエス様は私たちにも同じようにすることを求めておられるわけです。そしてそれはイエス様の十字架の愛に触れるときに私たちの中に変化が起こります。復讐に燃える心が消えていくわけです。復讐に燃えた人も憎しみから解放され、それだけではなくてその敵を愛する人に変えられる奇跡が多くの信仰者の中に今まで起きてきました。前にもお話しした真珠湾攻撃の攻撃隊長淵田光雄大佐も、あるいはその後米軍から飛んできた爆撃機の爆撃手のディシエザーというそのアメリカ兵もアメリカ人憎し、日本人憎しといったその憎しみの感情を引き下げていた時に聖書に出会って、イエス・キリストの父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですという言葉に触れた時に、彼らの中に聖霊によって奇跡が起きたわけです。彼らの中にあった憎しみが、まあ時間にしてどのくらいかというのは誰も分かりませんが、しかし消えたんです。そしてむしろ自分が神様の前に許されなければならない罪人であるという自覚が芽生えて、神様私を許してください、私こそ許されなければならない罪人なのですとひれ伏して悔い改めた時に、彼らは許しを確信して、そしてその淵田大佐もディシエザー会計は覚えていませんが、相互に国を訪問して、私はあなた方の真珠湾を攻撃してたくさんの人を死に至らせた張本人です、許してください、しかし私はイエス・キリストを信じて罪許され、そして和解の使者としてこうして送られてきました、そのような証を双方がそれぞれの国を訪問して 行ったという。でシエザーさんは、まあ、宣教師になって日本で奉仕をされました。で最後に一人の方を紹介して終わりたいと思いますが、まあ、日本と韓国、これは大事な関係ですので、私たちがどのような心を持って接していく必要があるのかということですね。感情で一喜一憂しないで、歴史を知った上で、そして聖書が何と言っているかを私たちは身につけていく必要があるということで、このことを一つの例として取り上げたいと思います。世界の福音派の教会を、まあ、全部とは言わないまでも導いている世界ローザンヌ伝道会議という集まりがあって、何年かごとに世界のいろんなところで会議を開きます。私たちの教会も、私たちの所属している同盟キリスト教団も、その世界ローザンヌ伝道会議の打ち出す聖書のメッセージ、あるいはステートメントという宣言に沿って活動しているものですね。でその総裁になった方がこういう方です。2013年ですから6年前にその CEO に、新しい総裁になった方ですが、韓国系アメリカ人のマイケル・オーというまだ40代の方です。彼は名古屋で聖書神学校を開設して奉仕しているときに声がかかって、本当に若い年齢でその総裁に選ばれました。で彼は日本に来たこともあって、日本の文化がすごく好きだったんですね。アニメとか、まあそれ以上のことは私は分かりませんが、出てますね、ジャイアントロボとかマッハ55とか、知ってる人は私よりも若い人だと思いますが、まあ日本のテレビ番組が、まあ、好きで、好きだったという韓国系アメリカ人ですが、しかしハーバード大学で日本の歴史を学んだときに、あまりにもその出来事に、その事実を突きつけられたときに、彼の中には日本に対する、日本人に対するものすごい憎しみが生まれてきたそうです。その憎しみを乗り越えるという大きな試練が彼にやってきました。最初彼は日本の市民社会やオウム真理教についての研究をしましたが、それとともに日本軍の生物化学兵器部隊731部隊による非人道的な医学実験、そしてアジアにおける従軍慰安婦たちの想像もできない悲劇についても研究しました。ですから単なる感情ではなくて、歴史をしっかりと調べて、それでも、まあ、それで、日本に対する思いが増幅したという状態でした。そして彼は神様の前に苦闘しながら祈っていったときに、あなたの敵を愛しなさいという御言葉を神様から示され、そして次に自分自身が神様の敵であったということに気づかされたそうです。しかし神様は敵である私をご自身の独り子の死を通して和解させてくださいました。そして気がついたことは、私は自分自身にも韓国人にも、そして世の中の誰一人として自分は正しいと言える人はいないということを知りました。神様は私にキリストにある恵みのみによって神の前に立つことができるのだということを思い起こさせてくださいました。そして彼は自分の憎しみに勝利して、再び日本に住んで日本の人々に仕えることを受け入れたわけですね。まあ、彼の講演を川崎市で聞いたことがありますが、本当に素晴らしいメッセージを語られ、そして彼の人格の中にもう神の許しが満ち溢れている、もう何のわだかまりもない、 そういう人格に触れることができました。神様は私たちもそのようなものに作り変えることができるお方、そして私たちがモデルとする生き方はイエス様によって示されている。そして先輩のクリスチャンたちの中に憎しみではなくて許しを携えて、そして自分の権利を主張しないで、もちろん主張することは悪いことではないんですけれども、そのような事態に直面したときに無視を貫けるか、当然要求できる権利を放棄できるか、相手のために、自分のためではなくて相手のためにそうすることができるかどうかが問われているということではないでしょうか。カインとアベルから始まったこの人間の中にある仕返しをしたい、復讐したいという思いをどうしたら断ち切ることができるのか、神様は十字架の愛でそれを断ち切ってくださったわけです。そしてそれをあなたもすることができると語っておられるわけです。私たちの祈りの課題だと思いますが、諦めないで、引かないで、神様に近づいて、そのような許す力、そして相手のために祝福を祈るものへと変えていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、聖書にはこんなことは無理だと思える神様の命令が出てきますが、今朝も右の方を打たれたら左の方もと、イエス様が語られたこの御言葉について学ぶことができて感謝いたします。あなたは私たちをどこまでも許し、そして私たちを救おうと願っておられることを感謝します。神様の憐れみだけが私たちを罪とその滅びから、そして人間社会のこの憎しみの連鎖、復讐の連鎖から救う力であることを教えられます。あなたの御言葉を心の中に深く留めて、その御言葉を通して聖霊が働かれる奇跡を私たちも経験できますように、人間的な思いで無理だ、そして自分の感情に従った方がいいのだと思うような傲慢から私たちを救ってください。他の国の人々、他の民族を蔑視するような感情から私たちを救い出し、歴史を正しく見つめ、私たちもそのような先祖の末裔であることを覚えて、ユダヤ人のように神様の前に悔い改めることができるように、そして和解の使者として立てるように、あなたの聖霊の力と導きをお与えください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。